Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。今週も始まりました。日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポストしてください。ちょっと待って、さっきと全然違うって。さっきのテンション感がね、さっきっていうのは、まあ、ちょっと始まる前にスタッフさんとね、近況トークだったりとか、まあちょっとお話しして、そう、打ち合わせ兼ね、お話ししていて、まあなんか盛り上がって盛り上がったところ、ちょっと私がすごいズバ、やはりズバズバと、うん、何ですか、あ、そっちの話ですか、マネージャーさんとのトークもちょっとあんまり良くない、それいきなり聞いてる人びっくりじゃないですか。まあ生産性のない話をするのが大好きで、本当に今日もそのこのスタジオに入ってきて、まあ、ちょっとあのスタッフさんがやることがあるっていうことで写真撮ったりお話ししてる時に、本当に朝何の番組見たかとかあの番組の名前なんだっけな、え、ちょっと気になるわ、あ、もう調べるわみたいな、もう本当ブラッシュアップライフみたいなのドラマのよくあるじゃないですか、よくなんかもうそういうなんか何気ない話が好きで、天気とか雪降る雪降らないとか、もう絶対確かにどうでもいいけど、なんかしちゃわないですか？しちゃいません？します、私結構。今日なんとかなんだよねみたいな。いや、もう普通に楽屋とか入ってメンバーに例えばポロって言っても、まあもうあのワンターンぐらいで終わる全然ラリー続かない1ラリーで終わるぐらいの会話好きです、めっちゃどうでもいい話が。まあでもこの番組は本当にどうでもいい余計なことやったりするので、そうですね、この私の性格はもしかしたらやっぱぴったり、まあ今日もそんな感じでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、早速ですが、やっぱラジオでもこの話をさせてくださいということで、私丹生あかり念願だった自作 PC 作りを実現しました。もう本当に嬉しいですね。もうね、もう皆さん見てくださりましたか？ちょっと見てくださったと信じたい。まあ、まだよって方は、あの、日向坂チャンネルと YouTube で調べていただいて、まあ、日向坂チャンネル2部 PC とかで調べたらもう絶対出てくると思うので、ぜひ見ていただきたいです。あの、PC 作りました。去年ぐらいですね、昨年ぐらいからもう半年以上前から、あー、すごい流してくださりました、あの、気になっていて、まあ、スタッフさんにやりたいですっていうお話をして、まあスケジュールとかいろいろ込みで今回やらせていただくことになりました。お店に行ったんですよ、秋葉原、まあ、秋葉原結構よく行くので、行きます、ご飯屋さんが多くて、あとめっちゃ聞いてください、あの秋葉原トークなんですけど、 YouTube で言おうと思って言い忘れたことがあって、なんか結構前に金村とご飯に行ったんですよ、二人でカニを食べに行ったんだ、なんかカニ食べたいって話になって、で経由地的に秋葉原を経由したんですよね。それでなんか金村が多分もうちょっと話したくないみたいな感じになって、秋葉原のファミレスで3時間ぐらい食べりました結構いい時間、結構いい時間、3時間ぐらいパフェ、ちっちゃいアイスクリームのパフェを1個同じの頼んで、その1個で3時間めっちゃ面白くないですか？
大学生
じゃん。そう、大学生みたいな感じのことしました。秋葉原はまあ行ったりするので、すごい馴染みがある場所だったので、でもそのつかも本店に行かせていただいたんですよ、その自作 PC のパーツ選びで。つかもさんは知っていたんですけど、やっぱ行ったことがなくて、その普通に出来上がったパソコンを私買っていたので以前なので、パーツ選びとかも大興奮でした。もうケースもそう、めちゃくちゃ光るケースにしたりして、だから組み立てるのは3、4時間ぐらいかかったと思います、本当に。まあでも、私の場合、やっぱ教えていただいたっていうのも、スタッフさんに教えていただいたのも大きかったですし、でも大体もう8割ぐらいは頑張りました。私のこのケース、すごいファンが多い分、ケーブルが多くて、そのケーブルがもう、ぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃってて、そこはちょっとスタッフさんが手伝ってくださったんですけど、あとこれです、これ。 なんかこのパワーとか言ってるシーンがあるんですけど、これ1ミリの針に刺すみたいな、こうプスプス刺していくんですよ、なんかケーブルを。もうありえないほどもう細いし、もうケースの中に頭突っ込んでこうやってやって、結構細かい作業でしたね。結構頑張ったなって自分でも自信作です。だから本当に愛着湧いていて、このパソコンに。だから本当動画で見るよりも想像以上に大きいですよ。こうもう抱えられないぐらいです。しかもめちゃくちゃ重いです。重いんですよこれがまた。それで私、まあちょっとそのパソコン使って撮影したりとか、まあもろもろ終わって私の自宅に持ってきたんですね。運んで設置しました。だからもう本当にこのパソコン使って実際にゲームしてるんですけど、もう快適すぎます。やばいですよ、ダウンロードとか超早くて、やっぱ最新のものを選ばせていただいたので。あとそのそれを機に、今までモニターが一つだったんですけど、もう一つモニターを購入したんですよ。これ初情報。だからデュアルモニターっていう、メインモニターとサブモニターがこう隣にあってっていう状況で、だから作業とかしやすいっていうか。やばいですよ、もうゲーム感、なんかもうほんとテレビ局みたいな、スイッチング変えるみたいな、もうそれぐらい、もうモニターもいっぱいあって、え、もうほんとに、え、見てください見てください、ほらモニターに今あるでしょうね。ね、いいですよね。それがもうなんか自分の部屋、もう座る瞬間に興奮なんですよ。やばいみたいな、でこのパソコン自分で作ったんだーみたいな、もうウキウキしちゃって、ますます家出ないです。だから今なんか最近思うんですよ、家に出る目的が、なんか結構ほらメンバーとか出かけたりとかどっか行くとかあるじゃないですか。そういうのも本当に最近しなくなっちゃって、でなんなら休業している時の方がお母さんにちょっと車で連れてってもらったりとかあったんじゃないかってレベルで、最近本当に出なさすぎて、部屋がさらにこう自分の思い通りの部屋にできてしまった分、だからちょっと危ないなって。
でもいいんじゃない。
まあまあ、でももう自分の趣味を一番に楽しんじゃってる感じなので、まあ幸せです。いや極めたいです、本当に。なんなら本当はこのもう自宅から生配信したいレベル本当はしたい、
全部を。
もう全部もう一人でやって、だってそうじゃないですか、結構 YouTuber さんとかゲーム実況の方とか全部一人でやられてるので、絶対できますよね。え、だから、まあ、でも、ここ来なくていいんだけどな。行かなくていいんですよね、YouTube。その、例えば生配信するときに、あ、もういいです、自宅でやるのでって、本当は言いたいけどね。
収録もリモートやっちゃう。
それやばい。え、ラジオですか時代ですね、リモートワークに。でも、できちゃいますよね。ダメです、でもね。ちょっと人と、まだちょっと、コミュニケーションもあるじゃないですか。会ってなきゃわかんない。
あとオープニングの、ね、
そうそう、オープン、それこそだからどうでもいいトークが一番楽しいからやっぱもうリモートになると、あ、始めますみたいな雰囲気になるかもしれないから、やっぱそれはありますよね。まあメリットデメリットありますよね、うん、はい、
まあ、出よ
出よで本当いずれやりたいです。あのいずれ自宅からなんか生配信とかできたらいいなと思ってますっていう話いろんなメンバーがいる。確かにそうです。いろんな日向坂のメンバーのラジオやってるから、ほんといろんなメンバーいるねってなりますね。日向坂いろんなメンバーいます。金村とか超絶アウトドア派ですけど、まあ私みたいなインド派とか、まあ様々ですね。だから気が合いそうなメンバーをぜひ日向坂で見つけてみてください。初めて聞いてるよって方は。はい。ということで、まあ、自作 PC 作りのね、模様は日向坂チャンネルという YouTube の方でアップされていますので、ぜひまだの方は見てください。そしてチャンネル登録と高評価もお願いします。では、オープニングはこの辺にして、最近のお気に入りの楽曲を紹介したいと思います。今日紹介するアーティストさんは、桑田佳祐さんで、明日晴れるかな。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。先ほど聞いていただいたのは桑田佳祐さんの明日晴れるかなんですけど、最近私 FOD に入っていて、フジテレビのなんか過去のドラマとか結構見れる あの、なんでサブスクって何でしたっけ、あの、配信アプリ、うん、に入ってて、で、最近プロポーズ大作戦を見たんですよ。
古
い。そういう昔のなんかドラマとか映画とか見たいなって思い始めて、で、プロポーズ大作戦見て、そのエンディングでもう、はぁーみたいな、もう、あー切ないみたいな。やっぱり、あと過去に戻る系好きなんですよね。過去とか未来とか行く、もう SF 大好きなんですよ。本当に。タイムトラベラー系が大好きなので、本当に、それプロポーズ大作戦は恋愛ものなので、うん、懐かしいなーって気持ちで見ました。だから今回この曲流しました。ね、最近あと、今やってるなんか不適切にも程がある、知ってますか？あの、ちょっと昭和の。
めちゃめちゃヒットしてるじゃん。
あ、ごめんなさい。なんか、知ってますみたいな。
今一番ヒットしてるじゃん、俺。
なんならマネージャーさんにも勧めていただいたくせに、くせに、先駆者みたいな。
マウント取んないで
これ、まあ確かにそのマネージャーさんにも勧めていただいたり、結構母にも勧めてもらって見始めて、あれも本当面白くて、あとやっぱタイムトラベルが大好きだからすっごい面白いですね。こそコンプラのさ、いいですよね、あれ。私ああいうの大好きです
どう、昭和のコンプラ。
でも私タバコが苦手で、タバコ以外は全然 OK ですなんかちょい役でいいので出たいです、なんか。
あら、坂道出てなかったっけ？
あ、
ぽい。
あ、そうそうそう、あのなんかテレビの収録みたいな時に、これ坂道グループみたいな本っていうなんかグループのなんかイラストかな、なんかそれは出てました。
ぽいやつ、
ね、それでえって思って、すごいみたいな、なんか令和 vs 昭和みたいな、なんかそういうやつで出てきた時はなんか嬉しかったですね。だからそんな感じです。あ、最近私そんな感じですごめんなさい。それではコーナー行きますね。はい。祝、二分明かり生誕祭、日本一遅いお誕生日パーティー。おめでとうございます。私、二分明かり、2月15日にお誕生日を迎えました。今日はですね、あの、3月15日です。ということで、まあ、今回は1ヶ月遅れのお誕生日会と題して、皆さんからのね、お祝いメッセージを送っていただきました。まあ、ちょっとね、スケジュールとかね、ちょっとタイミングだったりとか、もろもろあって、1ヶ月遅い感じになっちゃったんですけれども、ま、皆さんね、メール送ってくださってありがとうございます。
え、ありがとうございます。あの、お花いただきました。1ヶ月遅れのオレンジのお花ありがとうございます。一言余計。一言余計だった。1ヶ月遅れのお花。めっちゃ嫌じゃないですか。こんなアイドル嫌ですよね。お花もらうときに。超絶失礼。ごめんなさい。本当に嬉しいです。あの、私の今年の誕生日会で一番遅いお花いただきました。いや、めっちゃ嬉しいです。オレンジの花。あとで写真撮りましょう、これでも。いや、嬉しいです。今年の誕生日はめっちゃ切なかったのが、私ケーキ買いに行こうって、もう自分で。そしたらケーキ屋さんやってなくて、誕生日の日に。いや、あの、定休日だったんです。うわ、もう最悪、私ケーキ食べれないじゃんって思って、で、あの、かき氷をケーキと思って、かき氷食べました。ちょっと切なくないですか？まあ、またって感じなんですけど、まあ、別にいいんですけど、まあ、ケーキ食べたかったので、まあ、でも甘いもの食べたいって思って、結局かき氷にしたんですけど、まあ、でもあの、ショールーム配信したんですけど、そこでケーキいただいたので、食べれたのは良かったんですけれども、なんか、ね、ちょっと切なかったです。では、メッセージ紹介に行きたいと思いますが、あの、今回のお祝いメッセージの最後には、リスナーさんの、個人的な余計な情報も書かれてるということなので、ちょっとそこにも注目したいと思います。すごい。滋賀県にお住まいのなめたけ46さんからいただきました。ありがとうございます。始まり方すごいですよ。表彰状。二分明かりでの。私何なんか受賞しちゃったのかな。あなたはこの世に生を受けて以来、23年の長きにわたり、見る人すべてを 2% の精神で笑顔にする活動に享受されました。この姿はすべての人類にとって模範であります。よってここにその功績を称え、感謝とお祝いの言葉を送ります。23歳のお誕生日おめでとう。令和6年2月15日、ニブちゃんを応援する一人の人間より、これちょっと嬉しい。PS、
僕は23歳の誕生日に当時の彼女からマフラーをプレゼントしてもらい、2日でなくしました。ちょっと待って、これめっちゃショックじゃないですか。それ彼女になんて言ったんだろう。だってマフラーね、気になる。あ、同じのか。バレないようにね、同じの買って、まあこれでみたいな。まあそうですね、当時ですかね、結構前のことですもんね、これ。もしかしたら別れたかもしれないですもんね。じゃあまあまあまあまあでもこの表彰状、私だから誕生日なだけで受賞できるんですね、賞。幸せな人間ですよね、こんなね。そんなにいないですよね、世の中ね。ありがとうございます。私本当に賞いただきました、今日。ありがとうございます。続いて東京都にお住まいのドキンとアンパンさんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんが生まれてから23年、お誕生日当日、たくさんのファンの皆さんからニブちゃんがお祝いされ愛されていることを拝見しました。ありがとうございます。いずれニブちゃんをお祝いすることは日本の文化となり歴史になっていくと思います。歴史にまで。小さな一歩として私もニブちゃんをお祝いさせてください。小さな一歩。ニブちゃん23歳のお誕生日おめでとう。これからもずっと大好きです。ありがとうございます。 PS、 今年の2月15日、私の祖父が99歳を迎えました。すごい。あと1年頑張ってくれれば100歳です。え、じゃあ私このドキンタンパンさんのおばあ様と同じ誕生日ってことですか？だから 99-23 だから76歳差のお誕生日。これもう何週目、すごくないですかこれ。
すごい、
ね。めっちゃすごい。てか、99歳。これ100までね、100歳までぜひ健康でこう過ごせられたらいいなって思います。願っております。おばあ様の。すごい嬉しい話。これ余計どころじゃないですよ。なんならこっちの方がビッグニュースレベルで。うん。続いて埼玉県にお住まいのとっとととんだろうさんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。気がつけば、にぶちゃんがアイドルになってから結構な年月が経っていますが、未だに新鮮さを持ってにぶちゃんを可愛いと思っています。嬉しい。年齢を重ねるごとに変わってしまうことも多々ありますが、ニブちゃんは変わらずにいてくれることにとても安心しています。これからも無理せずできる限り長くアイドルを続けてくれると嬉しいです。ありがとうございます。 PS、 先日空港で北海道に向かう花輪さんらしき人を見かけました。
ちょうどいい
っしょ。ちょうどいい。何これ、一番ちょうどいい PS だわ。今までのメールで一番ちょうどいい PS 来たんですけど。これ、私こういう話好き。
ちょうどいい。
でもね、花輪さん見つけたんだ。なんか興奮しますよね。なんかそういうところで芸能人の方見つけると、いたんだけどって言いたくなる気持ちめっちゃわかります。いいなぁ。ありますか、芸能人の方見かけたこと。ほんのこういうお仕事じゃない、プライベートで。やっぱありますよね。私もあります。言えないレベルの、言えないレベルの結構すごい人見かけて、本当に多分言えないレベルなんですよ。
言えない
言えないレベルで、それで、あっって思って、私アイドルになってる時で、あっって思って去りました。なんか申し訳なくて、なんかプライベートだもんなって思って、なんかわかんないけどさ、全然絶対関係ないのに去りました。だからいるんだなって思って、街中に、まあ自分もなんですけど。絶対バレない。私本当にバレなくて、髪切ってから本当にバレなくて、ちょっとあんまり言えないんですけど、本当にすっぴんメガネとかで歩いてるんですよ。マジメガネとかで、だから本当目のサイズも全然違うし。目のサイズも、ほら、土入りのメガネかけるとちょっと目ちっちゃくなるじゃないですか。なので、ゲーム本当にバレないんですよね。残念ながら。
寂しいの？
いや、いいです。快適なライフを過ごさせていただいてます。ありがとうございます。続いて、兵庫県にお住まいのピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんお誕生日おめでとうございます。今年もこうしてニブちゃんのお誕生日をお祝いできてとても嬉しいです。ありがとうございます。いつもニブちゃんから笑顔や元気をたくさんもらっています。ニブちゃんにとっていい年になりますように、頑張ります。 PS、 先日好きなスポーツチームのキャップを買おうとしたら、 外国人の店員さんに、このチーム弱い、人気ない、誰も買わない、やめとけと言われました。これそんな言わなくてもよくない？それ店員さんちょっと素直すぎない？これ結構ショック。これ買いづら、その後
本当に
言わなかったのかな。え、でもだってこのピーマンの箱詰めさんも好きなわけじゃないですか。でもそれ言われたらなんかもう買う気ちょっと失せちゃいますよね。よくないよ。でもちょっとなんかまたそれが外国人の店員さんなのがね、こう素直にこう言っちゃったのかなっていうのがめっちゃ面白い。
もしかしたらボケなのかもね。
あ、確かに、そうですよね。外国人の方って結構ジョーク多いですよね。そうそう、
アメリカンジョーク。
アメリカンジョークで、またまたーって言って、絶対そうですよね。これもしかしたら、またまたーって言って、買う流れだったのに、もしかしたらこのピーマンさん、真に受けちゃったかもしれないですよね。これ続き気になりますね。買ったのか買ってないのか。書いてないです。
職人なのにね。
確かに。え、何ですか、爪が甘いみたいな目で爪が甘いって家みたいな目で見てきた。確かにね、爪嫌です。私もついにメールにダメ出しするような人になっちゃったなんて嫌ですから。でもちょっと気になりますねこれね。確かに、あー、外国人の店員さんあんまり、でも私ないです。ありますか、外国人の店員さんに。
いや、ない
ね。なかなかないですよね。いいな、気になる。石川県にお住まいのももちゃん丸さんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃん23歳の誕生日おめでとうございます。また一つ大人の階段を登った今のお気持ちはいかがですか。23歳の抱負なんて聞けたら嬉しいです。 PS、 え、この前初めて会社をずる休みしました。ずる休みをして食べるひつまぶしは最高に美味しかったです。これは最高にうまいと思う。ちょっと背徳感あるんでしょうね、これ。うん、本当はダメですよ。まあ確かにズルは良くないし、まあちゃんとね、理由とかね、ないとね、会社ってあれなんですけどね。まあこれだからここだけの話ですよって感じですよね。これ大丈夫かな、ももちゃん丸でバレないかな。バレないかな。そうですね、なんか、先日、そのお仕事でカメラマンさんに、あ、そうだ、その時にこう23歳の誕生日もお祝いしていただいて、で、なんかカメラマンさんに、その23歳って、まあ今日撮っていて思ったんだけど、本当にこう大人な表情もあれば、すごい子供な表情がすごく自然で、本当に今、狭間なんだね、みたいなこと言っていただいて、あんまり自分じゃそこまで客観的にわからないので、ああ、こういうふうに私って見えてるんだって実感して、ちょっと嬉しかったです。そう言っていただいて。あの、私の友達とか、一行へのお友達とか、赤ちゃん生まれたんですよ。ご結婚されていて。だから本当にそういう、ね、年なんですね。私。早いですね。ちょっと、なんか人生感じてます、最近。人生ってなーっていうのを感じてます、最近。
ご結婚は大丈夫ですか？
なんで？はいとか言わないでしょ。全然大丈夫です。あの、予定なしですよ。アイドルですから。めっちゃ面白い。はい。でもそういう年齢なんだなって思いましたね。はい。すごい。あの、ほんと正直に言うと、なんか誕生日メッセージよりも、PS が気になりすぎて、まあ、もちろんお誕生日おめでとうってすごいね、言っていただいて嬉しかったんですけど、皆さんの PS が面白すぎて、いいですね。こういう話、ほんと好きです。みんなの PS 気になるなーって。え、PS だけですか？え、PS だけ。ちょっと面白い、この愛知県のししゃもフライさんの PS。最近、家の前になんと新しい駅ができました。やったー
いいでしょ、これ。
クレイチー、えい、おめでとう。でもなんか確かに、そういうの好きです。なんか、そういうね。
PS メール募集する？
PS メール。確かに PS メール、金の PS。もうこの最初の部分はもう本当適当でいいから、PS だけもう、なんか、PS メールめっちゃ好きだわ。このちょうどいい、この一行のこのなんかちょうどいい感がいいですよね。おめでとうみたいな気持ちになるから。あ、面白かったです。ありがとうございます。ということで、以上、日本一遅いお誕生日パーティーでした。
ベルクプレゼンツ 日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでにばあかりがお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょうエンディングです。まあ、本日はね、私のパソコントークと、まあ、1ヶ月遅いお誕生日おめでとうトークということで、私、誕生日だったんだなって誕生日だったなって実感して、でもオレンジのお花もいただいて嬉しいので、早速家に帰ったら飾りたいと思います。はい、私本当にどうでもいい話が好きだなって実感しました今日まだやばいです。今日どうでもいい話しかしてない大丈夫かなってぐらいに、何話してたっけみたいな気分になってますよね今ねやばいいや、ちゃんとしっかりします。23歳なのでね、まあ言われた通り大人な一面もあるので、内面もね変わらなきゃ変わらなきゃってずっと思っているので、今年は成長した内面をねお届けできるように頑張りたいと思います。では番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計な言葉でのステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式 X アカウントはatmarkyokeyunderbartfm、 ハッシュタグは余計な言葉で、ことは漢字でよろしくお願いします。それでは、フォロー、まだの方もよろしくお願いします。以上、日向坂46の2ばかりでした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組は、ベルクの提供でお送りしました。
はい、今回の収録も終わりました。ありがとうございます。まあ今日ちょっとね、近況のトークだったりとか、ずっとね、自作 PC のお話はしたかったので、ラジオでお話できてよかったです。ありがとうございます。それではちょっとね、普通歌を読ませていただきたいと思います。東京都にお住まいのなるちゃんさん、27歳女性の方です。今日はにぶちゃんに相談があってお便りを送りました。私は昨年秋に結婚し、今年の夏に結婚式と披露宴を行う予定です。すごい、おめでとうございます。披露宴では絶対絶対日向坂46の曲を流したいのですが、にぶちゃんのおすすめの曲ありますか？ぜひ参考にしたいです。やっぱりでもまずピンときたのはジョイフルラブだよね。ジョイフルラブはもう愛の歌だと思うんですよ。だから、まあ、でも何曲か候補をあれした方がいいですよね。一曲だけじゃなくて、じゃあ中曲かな、ジョイフルラブって。なんか登場はもうちょっと、もうちょい盛り上がりがあった方がいいですよね。なんか来たーみたいな。何がいいんだろう。王道すぎるかな、キュンとか。あ、でもそれか、あざとかは、あ、でもなんかかな。なんか釣られてしまいましたね。なんかと、ね、なんかね、結婚でなんか、難しいな、意外と。まあ、でもキュンとかね、しかも、日向の中では割と、有名な曲だと思うので、知らないよって方もちょっとはね、聞きなじみあるんじゃないですかね。まあ、結構候補キュンですね。でもジョイフルラバーはちょっと絶対入れてほしいなぁ。沈黙が愛ならもう本当は好きなんですけどね。私、2期生の曲なんですけど。愛ですよ。本当の時間もいいですね。全部いいわ。ダッシュラッシュとかで退場したら。
ああ。
ダッシュルーねえねえ、ダッシュって言いながら、盛り上がってね。まあでもちょっと私の、あれはまあキュンとジョイフルラブですね、一旦。まあジョイフルラブが合いそうです。すごいな、これどうなんだろう。なんか私、この間ショールームした時に、にぶちゃん推し同士のカップルみたいな。で、付き合いましたみたいな。方をコメントで見て、ってことは日向坂のお日様同士のカップルじゃないですか。なんかこのね、なるちゃんさんのね、旦那さんもね、もしかしたらそうなんですかね。絶対日向坂の曲を流したいってなったら、だってね、もし違かったら他のアーティストさん私好きなのにみたいな旦那さんかもしんないから、その可能性あると思うとめっちゃ嬉しいです。いやー、だからにぶちゃんに選んでもらいました。ジョイフルラブとかも言っちゃってくださいね全然言っちゃってください。続いて神奈川県にお住まいのウハウハミックスナッツさんからいただきました。ありがとうございます。 にぶちゃん自作 PC デビューおめでとうございます。ありがとうございます。すごいな、僕も自分で何台か組んだことがあるんですが、すごい。選ぶ楽しみから起動させるまでがとても楽しいですよね。そうなんです。ちなみに日向坂チャンネルでは自作で必須な OS をインストールするところはカットされていましたが、他にも動画には載っていない工程で苦労したところとか、次はこうしたいって野望ありますか？モニター2台にしたいと意気込んでいましたよね。そう、モニターはそうです、2台にできたんですけど、あ、OS をインストールするところは終わった後にスタッフさんがやってくださったんですけれども、そうだな、そのスタッフさんもやっぱ数々パソコンを組んでいらっしゃるプロの方なので、やっぱりこのケースはすごい難しいです。プロの方がおっしゃるぐらい、本当に私のパソコンにファンがもう9個ぐらいファンがついているので、ファンの分ケーブルもあるので、それをつなげるのもすごい難しかったですし、ケーブルがある分、そのなんだろうな、部品と部品をつなぐケーブルの通す隙間とかもちょっと狭いんですよね。それがすっごく大変で、もうどこを通したらいいんだろうとか、届かなくなっちゃうからとか、そういう、細かい部分が本当に大変でしたね。何これ、プロみたいな、なんか私恥ずかしい、専門家みたいな。専門家でしたよね今。でガチになっちゃってるから。
朝のテレビ番組出てくる
専門家ですよね。なんかみんなもうみたいな反応するかな。
俺ワイプになっちゃったもん。
ワイプになっちゃってますよね。あ、でも聞いてくださってる皆さんもうんってワイプ状態ですよね。
でもそれが聞きたかったと思う。
まあそうですよね、この方はね何台か組んでらっしゃる方なので、なんか正直結構今流行りが白色もあるんですよ、ケースとかパーツも白色とかって結構女の子に人気なんですよね。すごい悩んで、私も白も可愛いなみたいな。でもやっぱ今回はやっぱ初出しし、ちょっとイケイケのザゲーム好きですみたいな、もうそういうパソコンを作りたいって、しかもなかなか、なんだろう、プライベートじゃここまでこうファンがいっぱいあるピカピカのものとか絶対作れないので、そうですね、やらせていただきました。まあ、あと予算もあったので、でなんかラッキーだったのが、なんかセット割りとかあったのでラッキーでした。なんかこのパーツとこのパーツセットで買うと、なんか多分ブランドとかってセットで買うとちょっとお得とか、まあ、そういうのもあったので予算内には収められたんですけど、はい、良かったです。本当に本当楽しかったですね。カットされてる部分でキーボードも欲しかったんですよ。で私本当このキーボードでこういう悩みがあるんですってこう店員さんに言ったら、あ、その機能があるのはこれですって、もうすぐにもう商品もすっごい伝えてくれて、解消されて、その解消されたというか、そのキーボード買いました。めっちゃやりやすいです。本当にもうちょっとした悩みでも店員さんに聞いたらすぐ解決できるように言ってくださったり、まあそれに適したなんだろうなパーツとか教えてくれるので。いやー、つくもさんすごかったです。もうなんだ、専門家ですよね今。ガチな目線で言っちゃってね。
目がガチなん
だ。ガチでしたね、ほんと感動しました。まただからお世話に、今後ね作るとかなんかそういったことがあったらまたお世話になるんだろうなって思いました。ほんと皆さん優しかったです、店員さん。ありがとうございます、素敵な経験できました。はい、ということで今週も聞いてくださってありがとうございました。以上にぶあかりでした。